はい、こんばんです。来ました。ですね、今日も京都で火星兵団3回目ですね。で、第10章までやったので、11章からやりたいと思います。まあ、とりあえず、11から15までをやりたいと思います。はい。で、ジータレス読み114で待ってたよと、あざす。はい、というわけでいきたいと思います。音ストップして、火星兵団11章からということで、ですね、モロー彗星っていう題名の章からですね、いきたいと思います。じゃあ行きましょう。モロー彗星。モロー彗星が急に進路を変えたからといって騒いでいる有田博士だった。それがなぜ大事件になるのか新田先生には訳が分からなかった。おい新田、地球がついに粉みじんになる日が来るぞ。
え、何ですって？
新田先生はびっくりして博士の顔を見直した。先生は自分の耳を疑ったのである。地球が粉みじんになると聞こえたように思ったので。
なんだと言ってそれだけのことじゃ。地球が粉みじんに砕けてしまうのじゃ。
先生、それは冗談ですか、それとも小説かなんかの話ですか？新田先生には博士の言葉がまだ飲み込めなかった。そうでもあろう。地球が粉みじんになる日が来るなんて、そんなバカバカしいことがあるであろうか。さもなければ有田博士はやはり病院に入っている方がいい人なのではなかろうか。つまり博士は変になっているのではなかろうか。新田先生はどっちに考えていいのか大変迷った。有田博士は記録紙を机の上に載せると丁寧に巻いていった。そうしてそれを大事そうにそばの金庫の中にしまった。その間博士は一言も発しなかったが、それが終わると深いため息をついて新田先生の方を見た。
おい新田、お前にはこのことが飲み込めないかもしれないが、よくお聞き。さっきも言ったように、かねて注意を払っておいたモロー彗星がわしの留守中急に進路を変えたのだ。その結果、モロー彗星の新しい進路はこれから地球が通っていくはずの軌道と交わるのだ。しかもその交わる時刻にモロー彗星も地球もその軌道の交点に来るのだ。だから両方は大衝突をする。
地球とモロー彗星とが大衝突をするとおっしゃるのですか？新田先生はびっくりして思わず博士の腕をつかんだ。博士は悟りきった人のように平気な顔で、
そうだ、やっと分かったかね。
つまり地球の軌道とモロー彗星の軌道とが交わっていて、どっちかがその交点を早くか遅くか通ってしまえばいいのだが、不幸にも地球とモロー彗星とが同時にその交点を通る。 それでその時大衝突が起こるというわけですか。
そうだそうだ、全くその通りだ。地球の人類にとってこんな大きな不幸はあるまいな。
そこで大衝突をやって地球は粉みじんになってしまうのですか。
そうだとも。モロー彗星の芯は地球の大きさに比べて8倍はある。これは差し渡しの話だ。そしてその心はどんなものでできているかまだよくはわからないが、とにかく非常な高熱で燃えている。重い火の塊だと思えばいい。そういうものが地球の正面からドンとぶつかれば地球はどうなるであろうか。衝突後も元のままの地球であるとはもちろん考えられない。
地球はいくつかに壊れるのでしょうね。日本とアメリカとが別れ別れになったりするのでしょうね。しかし我々人類はそうなってもちゃんと生きておられるでしょうか。
新田先生は恐ろしい想像の中に思わずおののいた。
いずれ日本とアメリカとが別れ別れになるといっても、それが2つの小さな地球の形になるとは思われない。今のところわしの考えでは地球は粉みじんになって、そうしていくつかの火の塊になってしまう。
え、火の塊ですか。すると我々人類は。
有田博士はモロー彗星が地球にぶつかった時は地球はいくつかの火の塊になってしまうであろうと大胆な見通しをつけた。
そうなればもちろん地球上の生物はいっぺんに焼けてしまってただモヤモヤした煙になってしまうだろうな。
有田博士は平然とまるで人ごとのように言う。
博士、それでは大衝突をすると地球上の人間も牛も馬も犬も猫もみんな死に絶えてしまうとおっしゃるのですか。
そうだよ。
やっぱりそうですか。地球上のありとあらゆる生物が死滅するのですか。ああ、なんという恐ろしいことだ。
新田先生はもう立っても座ってもおられなくなって椅子の上にやっと自分の体を支えた。
有田博士、本当にそんな恐ろしい時が来ますか。
もちろん来るさ。
ああ、なんとかしてその大衝突を防ぐことはできないものでしょうか。だってあまりにも悲惨です。
相手は地球だのモロー彗星だ。その大衝突を防ぐことはとてもできない相談だ。そんな大きな物体を右とか左とかに動かす力を人間が持っていないことはお前もよく知っているだろう。
それにしてもそれでは出来事があまりに悲惨です。歴史も文化もみんな煙と化してなくなってしまうのです。
仕方がないよ。人間の力はとても自然の力には及ばない。それともお前は人間がそんな偉い生き物だと思っているのかね。列車を走らせたりラジオで通信したり戦車を1000台も並べて突撃させたりはできるだろうが、宇宙にみなぎる力に比べればそんなことはほんのちっぽけな力さ。
なるほど。大宇宙の中で地球とモロー彗星とがぶつかるその大きな力に比べると大砲の威力も爆弾の破壊力もまるで大男にのみが食いついたほどの力にも値しないことはよくわかる。
新田先生はもうその後を尋ねる元気もなくなった。
どうだ新田、いよいよ地球の文明もこれでおしまいになるよ。人間どもは日頃この宇宙の中で一等偉いもののように思っていただろうが、これでいかに弱いものだかわかる日が来るのじゃ。まったく気の毒みたいなものじゃ。
と有田博士は自分だけは人間でないような口ぶりであった。新田先生はそれを聞いて嫌になってしまった。自分の足の下に踏まえている地球が壊れてしまうなんてとんだことになったものである。しかもその地球が粉々に壊れることをじっと見ながら死んでいくのだ。なんと恐ろしいことであろうか。
まったくこうなると人間というものの力は随分小さいものだ。アリが人間の指の下で押しつぶされるよりももっと簡単に人間たちはモロー彗星の衝突で皆殺しにされてしまうのだ。ああ、なんという惨めな人間の力であろうか。 新田先生は心の中で泣きの涙になっていた。
さあそうなるとわしも新しい仕事ができて忙しくなったぞ
と、有田博士は手を後ろに組んで落ち着かない様子で部屋をあちこちと歩き回る。
まず第一に用意しておかなければならないことは、地球の最後を映画に移して後の世まで残しておくことじゃ。はてどうしてそれをやり遂げたらいいじゃろうか。これはなかなか難しいぞ。
博士は独り言を言ってまた歩き回る。
新田先生は不審の面持ちだ。
地球の最後を映画なんかに収めたってどうにもならないではないか。
なぜといって地球そのものが諸彗星の衝突で煙のように消えてしまうのだから。
変なことを言う博士だ。
そう思って有田博士の方をじっと見ていると、博士はそんなことは一向気にかけない様子で、今度はしきりに天体望遠鏡を覗き込んでいる。
ほう、諸彗星の形がだいぶ変わってきたぞ。なるほど、これで観測の結果が正しいことが分かってきた。
博士はやがて地球が壊れ、そうして自分も死ぬことがさらに気にならないらしい。そういう落ち着きは学者だからそうなのか、それともまた別に他の訳があるのか、今のところどっちともわからない。
もし有田博士。
なんじゃ、大事なところじゃあまり口を聞くな。
だってそういう大事件が迫っていると聞けば、もっと詳しく博士から伺っておきたくなります。
博士、一体諸彗星が地球に衝突するのは何月何日のことですか。
新田先生は諸彗星が地球に衝突する日までがなるべく長いことを祈りながら、最も大事なことを博士に尋ねた。
衝突の日のことか。つまり地球最後の日は何月何日かと聞くのじゃな。
ふん、それはなかなか重大問題じゃ。うっかり答えることはできない。
博士、ぜひ教えていただきたいです。それによって僕たちは用意をしなければなりません。
何？用意をする？用意って何の用意をするのか。
お前たちがどんな用意をしようと結局無駄なことじゃ。おとなしく死んでしまうがいい。
博士は地球と諸彗星との衝突する日をなかなか言おうとはしなかった。新田先生はますますイライラしてくるのだった。
もし博士、なぜそれをおっしゃってくださらないのですか。
まあいいよ、そんなこと聞いても何にもなりはしない。
博士は固くなとして言わなかった。
まだ1年ぐらい先ですか。
さあどうかな。
それとも1ヶ月あと、1ヶ月のうちでしょうか。
さあどうかな。
博士は同じことを言いながら望遠鏡にしがみついている。
どうしてもおっしゃってくださいませんか。
ではよろしい、僕は誰か他の天文学者のところへ行ってそれを聞いてきます。
新田先生はとうとう怒ってしまった。いつもは決して怒らない先生だったが、地球が粉みじんになるという恐ろしい話を聞いたので、少し取り乱した形であったと先生のために言い訳をしておきたい。
それを聞くと、博士は初めて望遠鏡から目を離した。そして新田先生のそばへ近づき、両手を後ろに組んで、若い弟子の顔を覗き込むようにして、
お前はこの死の学力がどんなに大きくかつ深いものであるかを知らないと見えるの。
まあやってみるがいい。誰のところでもいい。天文学者という学者のところを歴訪して尋ねてみるがいい。おそらくそれに答えてくれる学者は一人もいないであろう。
いや第一、諸彗星が地球に衝突することすら誰も気がつかないであろう。
ふん、自慢じゃないが、世界広しといえどもわしより偉い天文学者はただの一人もいないのじゃ。
そう言って有田博士は心地よげにカラカラと笑った。
博士、有田博士の恐るべき自信。
諸彗星と地球とがやがて衝突するだろうことを知っているのは世界広しといえども自分一人だという、
あまりにも大きなことを言いすぎるではないか。
だが新田先生は博士が大ボラを吹いているのだと一概には決められないと思った。
なぜなら博士が実に優れた学者であることはその昔博士の元で助手のようなことをしていたのでその頃からよく知っている。その頃アメリカのウィルソンさんの天文台にテイラーという博士がいたが、その人こそその頃における世界一の天文学者だった。そのテイラー王が亡くなる少し前に有田博士のところへ一通の手紙が来た。新田先生も後でその手紙を見せてもらったけれど、その文中にこんな文句があった。ああ、自分は初めて安心ということを知った。それは自分の亡き後、あなたのような天才的天文学者がいるから、天文学については心配がいらないということを発見したからである。有田博士よ、どうかあなたは世の中の評判を気にしたり、また偉くなったり金持ちになったりすることを願ったりしないで、一命をただひたすら学問のために捧げてもらいたい。世の中から悪口を言われても、学問の上のことでは決して弱くなってはいけない。そうすることが世界人類のため真の幸福をもたらす道であるからである。自分は恐れる。あなたの上に、あるいは世界の非難が集中する時が来るのではないかと。なぜなれば、あなたはきっとオリオン星座付近に横たわる千個の秘密について興味を持ち、そうしてついに一つの恐ろしい答えを得るかもしれないからだ。その恐ろしい答えこそ、世界人類が常日頃願っている幸福を握りつぶし、大暗黒を与えるものであるかもしれないからだ。テイラー・ロー博士の手紙の中にはこうした意味深い文句があったのである。モロー彗星と地球との衝突はもう避けることのできないものだと有田博士は信じきっている。だがその衝突がいつ起こるのやら、それについては口を固く結んで語ろうとしない博士だ。新田先生はどうかしてその衝突の予想日を博士から聞き出したいと、あれやこれやと手を考えた。もし博士、僕にもお手伝いをさせてください。モロー彗星の位置の計算でもやりましょうか。すると博士は笑って、お前なぞにそんな難しいことができるはずがないよ。手伝ってくれるというのなら、この望遠鏡でモロー彗星の様子に変わりがないか、それを気をつけてくれないか。そう言って博士は望遠鏡を新田先生に譲った。もちろん博士はその望遠鏡の使い方について一通りのことを新田先生に教えてやらなければならなかった。またモロー彗星がこれまでどんな風に形を変えていったか、それについても写真や観測表でもって大体の知識を入れてやらねばならなかった。おかげさまで新田先生は一気に最新の天文学を飲み込むことができた。そこで新田先生は一人で望遠鏡を動かすことになった。ただ残念なことには、モロー彗星のいるところが今ちょうど太陽面の近くにあり、その上雲が邪魔をしているのではっきり見えないことだった。しばらく時間を待つよりほか仕方がない。その代わり新田先生は望遠鏡をいろいろと動かしてみることができた。博士が世界一を誇るだけあって、実に素晴らしい明るい望遠鏡だった。そのうちに新田先生は異様なものを望遠鏡の中に捉えた。12、3つの獲物。湖畔に起こった怪事件を取り調べるため、かねて千葉へ出張中だった大江山捜査課長は一日向こうに泊まり、その翌日の夕刻東京へ帰ってきた。帝都は今ちょうど暮れたばかりで、高層ビルジングのあちこちの窓には電灯の火が明るく輝き、その下で忙しい仕事を片付けるため居残りをしている社員たちの姿さえはっきり見られた。課長、すぐ本庁へ行かれますか？と自動車の運転をしている警官が尋ねた。ああ、すぐ本庁へ頼む。課長としてはこういうわけのわからない事件の報告はなるべく早く済ませておかないと気が落ち着かないのであった。行ってみてよかった。これまでに手がけた事件と違って全く妙地きりんな事件である。
警視総監もさぞ驚かれることであろう。課長の乗った自動車は、おごを右に見て桜田門の向かいに立ついかめしい建物の玄関に着いた。この建物こそ我が帝都を守る大きな力、警視庁であった。課長は一旦自室へ入ったが、すぐ席から立って総監室へ入った。課長はなかなか出てこなかった。彼が出てきたのはそれから約1時間も経った後のことだった。総監も課長の報告によって事件の重大性に驚き、今後のためいろいろと念入りな打ち合わせが行われたものらしい。課長が自席へ帰ってくると、それを見かけた笹刑事が課長のところへ飛んできた。いやあ課長、ご苦労様ですな。で、その火星の火柱とか火星の化け物とかいう怪しいものの正体は分かりましたか？課長はそれに返事をする代わりに首を左右に振った。え、やっぱり分からないのですか？課長にもね。大江山課長はため息をついた。そうして笹刑事に向かって、おい、皆にここへ集まってもらってくれ。千葉出張の獲物について報告をするから。はは、獲物についての報告ですか。獲物とは、そいつは素晴らしい話だ。笹は横領に驚いて家内の幹部の机をいちいち走って回った。まもなく課長の机の前後左右は部下の主だった警官によってぐるっと取り囲まれた。課長はそこでいつになく深刻な顔つきで一同をぐるっと見回した後で、千葉へ出張して掴んできたことについて報告をする。結局獲物はたった3つであると言って、課長は机の上を指先でコトンと叩いた。その第一、火柱の発見者でそのために大怪我をした友永千蔵という男は、怪我をした場所がよくないらしいが、目下気が変な状態にある。どうにも手のつけようがない。だが怪我の方は重傷ではあるが致命傷ではないそうで、このまま死ぬ心配はない。課長はそこでちょっと口を切って、第二の収穫はこういう広いものだと言って、カバンの中に手を入れて、やがて机の上に放り出したものを見れば、コノハガエルの背中のような色の真っ青な長さ1メートル余りのムチのようなものであった。課長を取り囲んでいた幹部警官たちはにわかにざわめきだった。そうして首を伸ばし目を見張って、その気味の悪い色をしたムチのようなものを見つめた。課長、これは一体何ですか？部下の一人がたまらなくなって課長に質問を放った。さあ、お前たちはこれを何だと思うかね？大山課長は机の上に乗せたその気味の悪い青いムチのようなものを指して、周囲に集った警官たちの顔をずっと見回した。はて、何でしょうかね。一種の紐だな。どこかについていた紐がちぎれたのじゃありませんかね。どうにもわからない。とにかくやらしい青色だ。課長について千葉へ出張していた部下たちも集まってきて、皆の説を面白げに聞き入る。千葉で拾って以来、一体これは何だろうかと盛んに議論をやったらしい。ねえ課長、それは火星の化け物の一出物ですよ。突然大きな声で怒鳴ったものがある。それはいつも元気のいい笹刑事であった。遺失物というのは落とし物とか忘れ物とかいう意味であった。ようさっさ、お前はなかなか目が利くぞ。今日は特製ライスカレーを食べたんだな。石澤どっと笑った。さっさ刑事と特製ライスカレーの関係は町内で大変有名であった。彼はずっと前、ある事件のため1年近く遠く南の方へ出張していた。我が南洋領の諸島を回り、それからさらに南下してジャワ、スマトラ、ボルネオ、セレベスという4つの大きな島をぐるぐる回ってきた。その時彼は土産にカレーの粉を石油缶に5杯も持って帰り、同僚にも分け、もちろん大江山課長にも提示した。残りは大事にしまってある。 そして時々そのカレー粉を出してニュームの鍋に溶き、自分でライスカレーを作って食べる。それが有名なサッサの特製ライスカレーだが、それについてまだ話がある。彼は特製のライスカレーをうまそうに食べる。七物木のご飯は食堂から取り寄せるのであるが、この上にぶっかける黄色なカレーの汁の中にはいろいろなものが入る。鳥のこともあれば豚の時もあり、じゃがいもの入っていることもあれば玉ねぎの入っていることもある。なおその上に彼はいろいろな香のものを刻んで混ぜ合わすのである。黄色く押しのかかった古漬けのたくあんや浅漬けのかぶや、漬かりすぎて酸っぱいきゅうりや紅生姜や、時には中国料理で使う唐辛子漬けのキャベツまでも入る。香のものはなるべくたくさんの種類が入っているのがいいそうである。ポッポと湯気の立つ皿の上を眺めて、彼はまだ食べない先から森にごくりごくりと唾を飲み込んでいる。盛んにごくりごくりと唾を飲み込んでいる。こうして用意がすっかりできる。そこで彼は大きなため息を2つ3つして、初めて瀬戸物製の大きなスプーンを左手に握るのである。彼は左利きである。ああ、こりゃ熱くて口の中が火になるぞ。彼は頬を膨らませて皿の上にもうもうと立ち上る白い湯気をふーっと吹き、そうして山のように盛り上がったライスカレー、左手に握った瀬戸物のスプーンをぐさりと突っ立てるのである。あとはただ夢中で馬のように食う。これをやるとさっさの頭は急に大変良くなるそうである。当人はそれでいいが、迷惑をするのは机を並べている同僚だ。何しろこれだけのカレー料理をさっさは自分の机の上で作るのである。誰が何と言っても彼は断然自分の机の上で作る。そのために彼のカレー料理が始まると、捜査課の中はカレーの匂いがプンプンする。時には警視庁の建物全体がカレー臭くなる。佐々刑事の自責料理のため、恐るべきカレーの毒ガスが警視庁のどの部屋と言わず、どの廊下と言わず、入り込んでいくのがあるから、これまで幾度も問題になった。だが当人は何と言われようと平気であった。この特製のカレー料理を食べると元気が出て頭が良くなる。その結果犯人を早く捕まえることができる。そうなれば警視庁のために喜ばしいことである。だからライスカレーの手製はやめられない、というのが佐々木刑事の言い分であった。とにかく彼は誰から何と言われても一向気にしないたちだった。そうして思ったことをどんどんやっていく。だから成功することも多かったけれど、失敗することもまた多かった。失敗したときは彼はちょっと恥ずかしそうな顔をして自分の首筋を平手でトンと叩くが、いつまでも悲観しているようなことがなく、間もなく猛犬のように立ち上がる。そうして目的へ向かって突進する。機関銃の弾丸みたいな男であった。佐々木刑事のことを私はあまり長く書きついたようである。大山課長の机の上に置いた青い鞭のようなものを見て、それは火星の化け物の遺失物だと言ったさっさの言葉は確かに当たっていた。その青い鞭のようなものは大山課長が天狗岩の付近から拾ってきたものであるが、全く珍しい品物なので、果たして火星の生物が天狗岩のところへ来ていたとすると、それが落としていったと考えると、一応話の辻褄が合うのであった。だが火星の生物の遺失物であるのはいいとして、それがどんなように使われる品物か、それがよくわからない。火星の生物が天狗岩の付近に落としていった青い鞭のようなものは一体何に使う品物か、謎を秘めたまま大学へ送られることとなった。つまり大学へ持って行って材料や形などから、それがどんなように使われる品物かを研究してもらうためだった。大山課長は一通りの報告を終えた後で、次のような注意を部下一同に与えた。はじめ有田博士が火星の生物に注意をしろとか、火星兵団というものがあるから気をつけなければいけないなどと言い出した時には、私は何を言うかと実は博士を気が変な人扱いにしていたが、その後続いて起こったいろいろの怪事件というと、戦時少年が天狗岩であった怪盗怪物事件、怪人マルキが銀座でボロンを買うために殺人を犯した事件、
それから戦時の父親先祖が見て大怪我をしたという火柱事件などであるが、それらの事件を通じてよく考えてみると、どうもこれは何かあるらしいのだと言って、課長は改めて部下一同の顔をずっと見回した。一座はシーンとなって課長の口から出てくる希代の怪事件に関する一言一句を聞き漏らすまいとしている。大山課長は言葉を継いで、確かに何かがあるのだ。果たしてこれは火星の生物か火星のボートかわからないけれど、とにかく前代未聞の怪しいものが東京付近へ紛れ込んだことだけは疑う余地がない。課長はそこでため息をついて、それで我々はここで一大決意を固めなければならないと思うのだ。それは一日も早くこの前代未聞の謎を突き止めることだ。この解決の近道は召した行方不明の怪人マルキを逮捕することにあると思う。大山課長は重大決意のほどを部下一同に語り続ける。もう一度言う、この際一日も早く怪人マルキを捕まえよ。そして捜査にあたっては、仮に火星人なるものが我々の住んでいるこの地球へ紛れ込んでいるものとして抜かりなく用意を整えるのだ。これまでに次々と起こった事件を振り返ってみると、怪人マルキにしても火星人にしてもかなり凶暴性を発揮している。だからお前たちは必ず命名にピストルか催涙弾を身につけておれ。これを聞いていた一同は深刻な顔つきでうなずいた。命名にピストルか催涙弾を身につけておれなどという命令は、共産党本部へ突入した時のほか受け取ったことがない。課長、彼らを殺してしまっては何もならんじゃないですか。ぜひ生け捕りにしろとなぜ命令しないのですか。さっさ刑事はいささか不満の顔つきであった。生け捕りに越したことはない。だが彼らは我々の決意を知ると、将来においてはもっと凶暴な振る舞いをするだろうと思う。君方に命がけで活躍してもらいたいことはもちろんだが、しかし一方において私としては、ここにいる君方のうちの一人でも冷たい骸にするのは忍びない。だから十分用意を整えるように。悪人たちからは鬼課長として恐ろしがられている大山警視だったが、部下の身の上を思うその言葉の中には限りない慈愛の心があふれていた。俺は必ず生け捕ってみせる。俺も生き物なら相手だって生き物なんだから、生き物の息の根を止めるにはこうしてぐっとやればわけなしだと、さっさは柔道の手で締める真似をした。怪人マルキと火星の生物との検挙命令を発し終わった大山捜査課長は、その時急に思い出したらしく、おお、そうだ、あの子供はどうしているかね、戦時少年は、と傍らを向いて尋ねた。ああ、戦時少年ですか、あれは、と言って掛長があの言葉を口の中に飲んだ。その刹那に掛長は鋭敏に何事かを感じたようであった。あれはどうかしたのかと、大山課長も席から立って掛長のそばに寄った。あれは今朝放免いたしました。何、戦時少年を留置場から出したのか。こう言って誰が戦時少年を出せと命令したのか。これは驚きました。課長が今朝ほど電話をこちらへおかけになって放免しろとおっしゃったので、それで出したようなわけですが、もしや課長はそれが間違いであると。大間違いだよ君、と大山課長は掛長の肩に手をかけて揺すぶった。よほど慌てたものらしい。おい君、わしはそんな電話をかけた覚えがないんだ。その話を詳しくしてくれたまえ。いやー、それは驚きましたな、と掛長は呆れ顔でその先を語り出した。その話の要点は、つまり今朝ほど全く課長に違いない声でもって電話があったというのに過ぎなかった。その声も言葉の喋り方も全く課長に違いないので、すぐに戦時少年を放免しろというその命令に従ったのだという。その話を聞いて大山課長の顔は急に青くなった。
13、立派な自動車。戦時少年はどうなったろうか。その朝、彼は突然許されて留置場を出た。おい千住君、もう二度とこんなところへ来るのじゃないよと佐々刑事が言った。ええ、もう二度とティアしませんよ。第一、今度だって僕は何もしてないのに間違ってこんなところに入れられてたんですからね。間違って入れられたなどと思っていちゃいけないよ。だって千住君、君の連れのマルキという男は確かに人を殺して逃げたんだからね。でも僕は何にもしないのです。何にもしないかどうか証拠がないからはっきり身の証しが立たないじゃないか。とにかく課長からすぐ放免せよという電話でもなかった日にはまだまだ共犯の疑いでもってここへ留め置かれるところだよ。くれぐれもこれからのことを注意したまえ。はい。あのマルキなんかと一緒に悪いことをやるんじゃないよ。それから一つ君に頼んでおくが、もし君がどこかでマルキを見かけたらすぐこのわしのところへ知らせてくれ。どこからでもいいから電話をかけてくれればいいんだ。ほら、この名刺に電話番号が書いてある。千住はさっさにいろいろとたしなめられたり頼まれたりして警視庁を出て行ったのである。そこは桜田門のそばであった。千住は再び自由の天地へ放たれたことを喜び、まるで小鳥のように豪胆をビシビシとしながら日比谷公園の方へ駆け出していった公園の垣根のところまで来ると、千住はそこに一台の立派な自動車が運転者もいないで放りっぱなしになっているのに気がついた。公園のそばに放りっぱなしになっている無人自動車は何であったろうか。千住は人一倍機械なんかが好きであったから、この立派な自動車を見るとそのまま通り過ぎることができなくなって、自動車の窓のところから内部を覗き込んだ。美しいスピードメーターがついているし、ハンドルも黒光りにピカピカ光っていて、まだ倉庫から街へ走り出して間もない外国製の自動車であることが千住にもよく分かった。ふーん、ずいぶん立派な自動車もあればあるもんだな。彼はガラス戸におでこをこすりつけながら思わず独り言を言った。ああ坊ちゃん、少々ごめんなさい。不意に千住の後ろで声がした。千住は決まりが悪くなった。振り返ってみると、そこには体の大きな、そうしてきちんとした服と帽子に身なりを整えた運転手が立っていて、扉についている取っ手をガタンと回すとその扉を開けた。この運転手は運転台へ乗り込むつもりであることがよく分かった。坊ちゃん、これに乗せてあげようかね。え？乗りたければ乗せてあげるよ。千住の後ろに立っていた運転手は思いがけないことを申し出た。だって僕は。千住は乗りたいのは山々であった。しかしせっかく警視庁から放免されたところである。変なことをしてまた間違いをしてはならないと乗りたい心を抑えたのであった。いいからお乗りなさい。さあ早く早く。千住は運転手に腕をつかまれたまま車内の人となった。初めからこの立派な自動車に乗りたい心であったが、これではなんだかこの運転手のため無理やりに運転台へ乗せられてしまったようなものである。千住はなんだかちょっと不安な気持ちになった。そういえば千住の腕をつかんだ運転手の力はあんまり力が入りすぎてこっちの腕が折れそうであった。動くよ。運転手はしわがれた声で言った。すると自動車はたちまち勢いよく公園のそばを離れた。そして日比谷公園の角を右へ折れると芝の方へ向かってスピードを上げた。すごいスピードだな。千住は感心して運転台のガラスから商店や街路樹や通行人がどんどん後ろへ飛んでいくのを面白く見守った。だがしばらく行くと変なことが起こった。それは白いオートバイが後ろから追いかけてきたことである。 そうして戦時の乗っている自動車の前を通り過ぎると、うーっとすごい音のサイレンを鳴らした。オートバイの上には風よけ眼鏡をつけたたくましい警官が乗っていたが、手を挙げてこっちの自動車に止まれの合図をした。
はは、この運転手さんがスピードを出しすぎたから、それでおまわりさんにストップの号令をかけられたんだな。かわいそうに。この運転手さんはおまわりさんに叱られた上、罰金を取られるだろう
と、センジは気の毒になって運転手の方を振り返った。すると運転手は車を止めるかと思いのほか、車外の警官をじっとにらみつけると、かえってスピードを上げてたちまちオートバイを追い越した。センジは驚いた。白いオートバイの警官からストップを命令されたのにもかかわらず、自動車は彼を乗せたままぐんぐんスピードを上げて逃げ出したからだ。
ねえ運転手さん、おまわりさんがストップしろと命令しましたよ。早く止めないと大変ですよ。
おだまり戦時。
え？
戦時はまた驚いた。運転手から彼の名を呼ばれて二度びっくりであった。
運転手さんはどうして僕の名を知っているんですか？
と戦時は隣に並んで腰をかけている運転手の顔を見た。運転手は中腰になって正面を睨んでいた。車は街の信号も何にもお構いなく、行かれるけだもののように走っていく。その時センジは運転手の横顔を見て心臓が止まるほど驚いた。
あ、マルキさんだ。
マルキだ、怪人マルキだ。運転台でハンドルを握っているのは、この前センジがひどい目に遭わされた怪人マルキであったのだ。
静かにしろ。お前がそばからうるさいことを言うと、この自動車のハンドルがうまく取れやしない。もし衝突でもしたら大変じゃないか。
マルキもかなり慌てていることが彼の言葉によってよくわかった。
でもマルキさん、おまわりさんに捕まると大変なことになるから、早く自動車をお止めよう。
いや止めない。もし止めるとわしはまた人間を殺すだろう。なるべく手荒いことはしたくないからな。
そう言ってマルキはスピードをさらに上げて芝公園の森の中に自動車を乗り入れた。芝公園の森の中に飛び込んだ自動車は小石を飛ばし、木の枝をへし折って森陰を駆け抜ける。公園の出口が見えた。非常招集の命令が出たと見え、森の出口のところには棒を持った警官隊がずらりと人垣を作って通せん棒をしているのが見えた。
あ、危ない。
何構うものか。向こうの方でこの車に轢かれたがってるのだから。
怪人マルキは怒ったような口調でこのような言葉を吐くと、あっという間に自動車をその人垣の中に踊り込ませた。
ああ、
センジはもう目を開けていられなくなった。彼は両手で自分の目を塞いだ。自動車の前のところへ何かぶつかったような音を聞いた。車体はじしじしと壊れそうな音を立てた。だがセンジが再び目を開けてみると、自動車は相変わらずすごいスピードで街を走っていた。
どうしたのマルキさん、
とセンジはとても心配になってマルキに尋ねた。
こら、黙っていろというのに。もう少しだ、降りるかもしれないから、もっとわしのそばへ寄ってこい。
え？
早く言いつけた通りにしろ。さもなければお前の命がなくなってもわしは知らないぞ。
嫌です。待ってください。
自動車はその時寂しい坂道を駆け上がっていた。人通りはない。その時自動車はくるっと左へ曲がって霧立ったような坂を登り始めた。その時センジはその坂道の行き手に、危険止まれ、この後ろは崖だと書いてある立て札が立っているのを見た。警報によりオートバイの警官は増え、隊をなし、怪人マルキとセンジ少年の乗った自動車を追いかけたが、やっと追いついてその自動車の姿を見ることができた時には、警官たちは心臓がギュッと縮まるような恐ろしい光景にぶつかった。
あ、危ない。
それは例の危険この先に崖があるの立て札が立っている坂道横丁へ曲がった途端のことであった。
見よ、その時ちょうどマルキたちの乗っている自動車はすでに坂を登り切り、突き当たりのところに立っていた 柵をガーンと跳ね飛ばし、車体は腹を見せ砲弾のごとく空中に舞い上がっていた。
あ、崖から飛び出した、もうダメだ。
警官隊はオートバイをそこへ転がすと一斉に飛び降り、息を止めて大陳事を見守った。自動車はそのまま右へ傾き始めたが、その時意外なことが起こった。それは自動車の運転手席の左の扉がさっと開き、そこから怪人マルキの上半身がぬっと出てきたのだった。
あいつやっぱり逃げ遅れたんだな、かわいそうに。もう飛び降りたってどうもなりやせん、どっちみち死ぬばかりだ。
マルキはこの時なぜ自動車の扉を開けて上半身を乗り出したのか、警官たちにはマルキが逃げ遅れたものとしか思われなかった。空中をもがく自動車は頭の方を下にするとそのまま落ちていった。マルキはまだ助かるつもりか、上半身を乗り出して死に物狂いで辺りを見回している。
かわいそうに、見ちゃおられないな、とても助かる見込みはない。
警官たちもひどく同情した。崖から真っ逆さまに落ちていくその自動車には戦時少年も乗っているはずであった。マルキが死ぬのは自ら招いた罰で仕方がないとして、かわいそうなのは戦時少年であった。警官たちは崖のところにしがみついて、自動車がこれからどうなるかとハラハラしながら見守っている。この崖は高さが7、80メートルもあった。ちょうど真下は原っぱで、その向こうには川が流れていた。川といっても大きいドブ川ぐらいのもので、川幅も狭く深さもいくらでもなかった。マルキのしがみついている自動車はどうやらこの川の上に落ちそうに見えた。やがてドーンと大きな音が聞こえた。それはマルキの自動車が川のすぐそばの堤の上に落ちて、ガソリンタンクが壊れると同時に火を発したためであった。川の中に落ちるかと思ったのに、それよりもずっと手前に落ちたのである。
あ、焼けるぞ自動車が。おいみんな、すぐあそこへ行って火を消すんだ。
崖のところに腹ばって下を見ていた警官たちは、号令一家すぐさま起き上がって、またオートバイに打ち乗った。今度は下り坂で、車が滑ろうとするのを一生懸命にブレーキをかけながら、大悟堂々下へ降りていった。あの恐ろしい墜落ぶり、そしてあの激しい火星では、乗っていた者は誰一人として助かるまいと思われた。自動車は赤い炎と黒い煙とに包まれて激しく燃え続ける。そのガソリンの煙が大乳洞のような格好でだんだん背が高く伸びていった。この騒ぎに駆けつけた近所の人たちもその煙の行方を仰ぎながら、
あんなに高くなった、有田博士の天文台の屋根よりももっと高くなった、
と言って指を指した。なるほど、その崖の上にあの奇妙な形をした有田博士の天文研究所の丸い屋根が霞んでいた。
14、恐ろしい日。
窓の外にそのような珍事が引き起こされているとはつゆ知らず、天文研究所では有田博士と新田先生とがしきりに難しい勉強をやっていた。
おい新田、
と博士が珍しく優しい声で新田先生を呼んだ。
はい、ただいま。
新田先生はそう言って自分の席を立ち上がると、博士の机の前へ行った。博士の大きな机の上は本とノートでいっぱいだ。まるで本の好きな泥棒が入って散らかしたかのように、机の上にはページを開いた本の上にまた他の本が開いて置かれ、そのまた上にノートが開いてあるという風で、本当の机よりも10センチぐらいは高くなっている。だから博士は炎天椅子をぐるぐる回して、だんだん椅子を高くして座っている。
新田先生が机の上を覗こうとしたというので博士はまた怒鳴り散らした。困った博士である。新田先生は 2,3 歩後ろへ下がって丁寧にお辞儀をした。
どうも失礼いたしました。
お前はどうもけしからんぞ。わしのやっていることを盗もうとしていつも泥棒猫のように目を光らせておる。
どうもすみません。
新田先生は博士が病気のため気が立っていると思うからなるべく逆らわないようにしている。それを見て博士はまた少し機嫌を直し、
せっかくわしがお前を偉くしてやろうと思っているのにお前は
と言いかけて、あとは口をもごもごと動かし、
あのな、お前が知りたいと言っていた地球と諸王彗星とが衝突する日のことじゃが。
新田先生は思わず全身に電気をかけられたように思った。有田博士がどうやらついに地球と諸王彗星との衝突する日のことについて話そうとしているらしい。
はあはあ。
何がはあはあじゃ。もう教えてやろうかと思ったが、やっぱり教えないでおくか。
博士はどこまでも意地悪でつむじ曲がりであった。こういう人に付き添っている新田先生の気苦労ときたら大変なものである。
教え子の千字少年を助け、そうして博士だけが知っているところの今地球に迫りつつある恐ろしい運命について知るために新田先生は辛抱してこの天文研究所にお寄付しているのだった。
教わりたくないのか。黙っていてはわからんじゃないか。おい新田。
はい。
返事をすれば怒るし、また返事をしなくても怒る博士だった。
どうか教えていただきます。
うん、では簡単にわしの研究の結果だけを話そう。
博士は白いあごひげをつまみながら、
諸王彗星と地球とがピタリと接触するのは来年の4月4日13時13分13秒のことである。
え、来年の4月4日13時13分13秒。
4月なら今からまだ約半年先のことである。明日や明後日でなくてまあよかったと新田先生は胸をなで下ろした。
13時というのは1日を午前午後で区別せず、1日は24時間として言い表したもので、13時はちょうど午後1時にあたる。つまり来年の4月4日午後1時13分13秒のことである。
どうじゃ、4、4、13、13、13と数字が妙な具合に続いている。数字までが恐ろしい運命を警告しとる。
来年の4月4日13時13分13秒に地球は諸彗星にぶつかって粉々になってしまうと有田博士の言葉である。これを博士の机の前で聞かされた新田先生は我が耳を疑った。
博士、来年の4月4日に地球と諸彗星が衝突することに間違いありませんか。
間違い、このわしの言葉に間違いがあるとでも言うのか。
お前はわしの言葉を信じないのか。わしの天文学に関する知力を知らないのか。
知らないことはありませんが。
そんならそれでいいではないか。わしを疑うような言葉を使うでない。もし疑わしいと思うなら何なりと尋ねてみろ。立ちどころにその疑いを解いてやる。
有田博士の自信は岩尾のように揺るがなかった。博士の自信に満ちた様子がうかがわれると、それだけに新田先生は悲しくなった。
すると4月4日の衝突の後、我々地球の上に住んでいる人間は一体どうなりますか。
そんなことはわしに聞くまでもない。
するとやはり我々は一人残らず死ぬのですね。死滅ですね。
そうだ、その通りだ。
博士は子供投げにあっさりと返事をした。新田先生の胸は締め付けられるように苦しかった。
いよいよ来る4月4日限りで地球とともに人類も滅びるのだ。こんなに長い間いろいろと苦労を続けてきた人類があっさりと滅び、その高貴ある歴史も何も全く闇の中に葬られてしまうのである。そんな恐ろしいことがあっていいのだろうか。いや、人類の救うと救わないとに関わらず、現にモロー彗星は刻々と地球に迫っているのだ。助かる方法はないでしょうか、博士。有田博士は黙って鉛筆で白い紙の上を叩いている。ねえ博士、モロー彗星のため地球がぶち壊されても何とかして我々人類が助かる方法はないものでしょうか。ないね、絶対に助かるではない。博士は他人のことのように言う。博士はどうなるのか。博士だってやはり人類である以上一緒に死ぬのではないのか。それとも自分だけは助かるつもりであろうか。先生は命を全うされますか。
いや、無論わしも死ぬさ。
博士は新田め何を分かりきったことを聞くのだと言いたげな顔であった。新田先生の最後の頼みの綱もついに切れた。先生は1000メートルの断崖からドンと下へ突き落とされたように思った。もう立っていることができないほどだった。だがと新田先生はその時口の中で言った。だが万物の霊長たる人間がそうむざむざと死滅してなるものか。人間というものはどうにももういけないと決まった時に不思議にもそれを跳ね返す力が出てくるものである。新田先生も今それを悟った。もし博士、私は死にません。新田先生はきっぱりと言い切った。
なんじゃお前は死なぬというのか。
方法を地球が粉々になっても死なないというのか。お前は変になったのではないか。有田博士からあべこべに変になったのではないかと聞かれた。世の中のことは随分面白い。
変になった。
新田先生は自分でも変になったのではないかと思った。しかし先生はどうしても死ぬつもりはなかったのである。死ぬ気もしなかったのである。
うん、私はきっと生き延びてみせる。
先生は顔を赤くして怒鳴った。15、大江山課長。大江山捜査課長の偽物が現れ、警視庁へ電話をかけ、千住少年を許して留置場から出すよう命令したと聞き、本物の課長は驚きのあまり顔色を失ったことは前に述べた。
どうもそうだろう。俺はあの電話のことを後で聞いて知ったんだが、あれは警視庁の黒星だ
と佐々木刑事はのこのこ前に出てきた。課長はよほど驚いたものと見え、無言で机の上に頬杖をついて考え込んでいる。課長からの電話だと思って千住少年を出してやった係の責任者はすっかり恐れ入ってしまって、これまた石像のように固くなって突っ立っているばかり。だがあの少年はなかなかしっこい子供だったから、うまく家へ逃げ帰ったんじゃないかしら。どうです、千葉へ電話をかけてみては、とさっさ刑事一人が元気よくいろいろと喋る。課長は相変わらず頬杖をついたまま動こうともしない。
どうです課長、千葉へ電話をかけてみては。
さっさは課長を元気づけたいと思っているようで、机の前から半身を乗り出して課長の顔を覗き込んだ。大江山課長ははっきりしない顔つきのままで唇だけを動かした。
それはダメだ。
課長、なぜダメです、この明暗が。
明暗。
課長はじろりと上目で笹の顔を見て、
そんな明暗があるものか。笹、お前はまだライスカレーの食い方が足りないらしいぞ。
ははー、ライスカレーですか。
とさっさは取ってつけたように笑い出した。さっさお得意のライスカレーのことを課長が言ったので笑い出したわけであるが、さっさとしてはここで大いに笑って課長を元気づけたい一心だった。だが課長はさっさの笑いにつられて笑い出しはしなかった。
そうじゃないか。なぜといえば、もし千次が朝のうちにこの留置場から出て行ったものとすれば、お昼過ぎには千葉の家へ帰りついてやるはず、帰りついているはずだ。そうだろ？
まあそうですね。
帰りつけば千葉警察の者がこっちへすぐ報告してくるはずだ。なぜといえば、千次の家はちゃんと警官が帳番をしているんだからな。
なるほど。
だが、ところが今はもう夜じゃないか。しかるに千葉からは何の報告も来ていない。すると千次はまだ自宅へ帰りついていないことがよくわかるじゃないか。
なるほど。
さっさはなるほどの連発だ。
そこだ、私の大変心配しているところは、
と課長は語気を強めて言って、
だからこれはひょっとすると千次が途中で例の怪人マルチにさらわれてしまったのではあるまいか。そういう疑いが起こるではないか。
課長だけあって考えがかなり深かった。本当に課長の言うことは当たっていたのである。怪人マルキは確かに千次を途中でさらっていった。日比谷公園のそばに自動車を止めておいて、千次をうまく運転台に押し込んで逃げていったのだった。そこで課長は初めて頬杖をやめて体を立て直すと一同の顔を見回し、
どうだ、看過において少年が門分かされていくのを見たものはないか。
さあ、そういう報告はどうも。
それとも何か少年に関係した事件はなかったろうか。
そうですね。
さすがに大山課長は目の付けどころが違う。千次少年が何者かにさらわれたと知るとすぐさま捜査の糸口をつまみ出した。
さあ、今日管下に起こった事件の中で少年に関係があった事件といいますと、皆で3件ありますと、薩田刑事が主任の机の上から帳面を持ってきた。一同はその帳面の方へ頭を寄せる。
まず第一は午前8時、名前のわからない12、3歳の少年が電車に跳ね飛ばされそうになった小学校1年生の女性と踏切で助けようとして自分が跳ね飛ばされ重傷を負いました。これは小田急沿線上り戸付近の出来事です。
それは違うね。
と大山課長は一言で首を横に振った。
は、違いますか。
時間が午前8時では千次少年はまだ外に出ていないではないか。
まさにその通りである。
その時刻なら千次少年はまだ警視庁の留置場にいた。
なるほど。これは私としたことがぼんやりしていました
と、さっさは頭をかきながらまた帳面をめくった。
はい、ありました。これは午後1時です。14歳になる辰田良一と名乗る少年がリアカーに乗ったまま昭和通りで自動車に衝突。直ちに病院に入りましたが、この原因は信号を無視したためです。直ちに主人に知らせたので、主人は店員とともに駆けつけ、目下看病中というのがあります。
それもいけないね。
はあ、名前が違っていますが、もう一度調べ直してみませんと。
主人や店員が来て落ち着いて看病しているのなら、本当の店員辰田良一で、千次少年が偽名しているわけではない。
なるほど、これもダメですな。
ではこういうのがあります。
ああ、これだ
と、さっさ刑事が大きな声を出した。
うん、早く読め。
大山課長は思わず体を前に乗り出した。
午後9時40分のことです。千葉県から出てきた13歳になる少年が大川橋から投身自殺。
はて、おかしいぞ。大川橋から投身自殺を図った年若い婦人があるのを交番へ知らせるとともに自分も飛び込み巡査と協力して助けた。いや、これは少年のお手柄だ。千葉県から杉の苗木を積んで東京へ売りに来た、その帰り道での出来事だった。
なるほど。それから？
それから人命救助の表彰の候補者としてこの少年宮本一太郎を。
あ、やっぱいけません。
なんだ、早く名前を読めばいいのに。
これもダメであった。その日、少年に関係のある事件3つがいずれも千住少年には関係のないことが分かって、大江山課長はがっかりしてしまった。佐々木刑事は決まり悪そうな顔をして、同僚の後ろへこそこそと姿を消しながら、
チェ、今日は頭が悪いや、しょうがない、少し遅いが、これからライスカレーを作り直すことにするか。
佐々木刑事はライスカレーをうんと食べて頭を良くしようと考えた。その時、交通係の主任が課長の前へ進み出た。さっきから何が気になるのかもじもじしている主任であった。
課長、これはあまり大したものではありませんが、ご参考までにお耳に入れておきます。申し訳ない方がいいのですが、後で万一関係があったということになりますと申し訳がありませんので、
と嫌に気の弱い言い方をして、大江山課長の顔をじっと見た。
何、参考になることならどんどん報告したまえ、引っ込んでいるということはないじゃないか。
課長は少しイライラした気持ちで、今度遠慮深い主任を促した。
は、それではお話しいたしますが、実はお昼頃のことでしたが、スピード違反の自動車がありましたので、これを白バイで追跡いたしました。すると、運転台に妙な顔をした運転手と、そのそばに一人の少年が座っているのを見ました。
なんだ、少年の助手はこの頃いくらでもいるよ。
ところが、少し変なことになったのです。
あまりもったいぶらないで、どんどん先を話したらいいだろう。
は、つまり自動車はダットのごとく逃走いたしました。
逃げたとは変だな、白バイは何をしていたのか。
いえ、自動車が猛烈なスピードを上げて逃げてしまったのです。
逃しては話にならないね。
ところが、追いついたのであります。
どうも君は話し方を知らないね。
いえ、課長さんがもう少し黙っていてくださると話しやすいのですが、むやみにお急がせになるもんですから困ります。
なんだ、手のかかることだね。よろしい、では君が喋り終えるまでこっちは一言も喋らない。だが、もっと要領よく、そうしてもっと早く喋ってくれ。今日はいつになく気が短いのでね。
は、それでは、
と主任は例の追跡団を詳しく語り出したのであった。ついにその自動車は麻布の崖の上から下に落ちてしまったことや、運転手が真っ逆さまに落ちる自動車の中から半身を出してこっちを睨んだことなど。交通主任の口はなかなか重くて、話は一向スピードを上げなかった。しかもその話は大変詳しいので、話はなかなかおしまいにならないのであった。だが、さっきまで自分でイライラしているんだと叫んでいた大江山課長は、どうしたわけか別人のように大変熱心にこの話に耳を傾けているのだった。もっと早く喋れとも、もっと要領よく喋れとも、どっちとも言わなかった。
とにかく不思議なことです。崖下へ行って焼け落ちた自動車の車体をひっくり返してみましたが、運転手の死体はおろか骨一本もそこには見当たらなかったのですからね。
と交通主任はその時のことを思い出したらしく、ここでもう一度不思議そうな思い入れをして首をかしげた。
で、少年の死体は。
課長はやっと一言口を出した。
実に不思議というほかありません。運転台に一緒に乗っていたはずのその少年の死体もやはり見当たらないのです。
まったくこんな不思議なことは生まれて初めてです。
交通主任は不思議をさらに繰り返すのだった。
まさか君たちが見誤ったのではないだろうね。
見誤り？そんなことは決してありません。
交通主任はこれを報告してきた白バイの巡査を大変信用していたので、課長から見誤りではないかと言われると一生懸命に弁解した。また墜落現場には自分も行ってみて、共に二人の死骸を探し回ったのだった。
不思議だ、どんなに考えてもありそうな話だとは思われない。
課長は腹立たしいような顔をして、握り合わせた両手でトントンと机の上を叩いた。
課長、この話ばかりは真面目に聞いていられませんよ。まるで西洋の大魔術みたいなものですからね。いつの間にかサッサ刑事が前へ出てきて、当たりはばからぬ大きな声を立てた。不思議だ。課長は一言、また不思議だと言った。そうしてトントンと机の上を叩き続ける。この大魔術に何という名前をつけますかね。秘宝公開空中昇進大魔術、どうです。なかなかいい名前だ。サッサ刑事は一人喜んでいる。
不思議だ
と課長はまた言って顎の先をつまんだ。だがこの世の中に種のない大魔術はあるはずがない。そうだ、この事件なんかとても怪人丸気臭いところがあるぞ。課長はすっくと立ち上がった。怪人マルキですって。一同はこと合わせたように声を揃えてマルキの名を言った。
そうだ、運転をしていたのが怪人マルキで、運転台に乗せられていた少年が戦士であった、とこう考えてみるのも魔術であろうか。
え、戦士少年に怪人マルキ。と一同の驚きは再び爆発した。事件がまた再び戦士少年の行方のところへ戻ってきたのであった。
そうだ、あいつなら魔術ぐらいは使うであろう。だが使わば使え、魔術の種をこっちで持って暴いてやる。きっとその魔術の種を突き止めるぞ。
課長は例の自動車の墜落事件をマルキのやった魔術だと決めてかかった。確かにそれは誤りではなかった。怪人マルキのやった仕事に違いなかったのだから、課長はいかにしてその魔術を解くのであろうか。課長は車を命じた。恐ろしい自動車惨事のあった崖下は警官によって守られていた。真っ暗な夜を火が燃えていた。まだ惨事の自動車が燃え続けているのかと思われたが、そうではなくて焚き火であった。辺りを警戒するためと、そうして惨事の現場を照らすためだった。焚き火はすぐそばを流れている小川に移って、火が二段に見えた。大山課長は部下を従えて焚き火の方へ近づいた。そこを守っていた警官がやっと気がついて、課長の方へさっと手を挙げて敬礼をした。
いや、ご苦労。崖の上から落っこちた自動車というのはこれかね。
はい、この縄張りをしてあるのがそれであります。
ずいぶんひどくなったものだね。元の形がさっぱりわからないくらいだ。
そうであります。何しろ崖の高さは7、80メートルもありますので、あれから落っこちたのではとてもたまりません。その上、車体はゴロゴロ転がりながらすぐ発火いたしました。
転がるところを見ていたのかね。
はい、私は崖の上からそれを見ていたのであります。
そうか、乗っていたものの死骸が見当たらないという話だね。
はい、死骸はおろか骨一本見当たらないのです。よく焼けてしまったものですな。
課長はそれに答えないで懐中電灯をつけて辺りを照らした。焼け崩れた自動車のエンジンが地面を張っているような形をしている。そこから 2,3 メートル先は小川であった。
これはどうも腑に落ちないことだらけだ。
どこが腑に落ちないというのですか。
闇の中からぬっと顔を出したのはサッサ刑事であった。彼は大江山課長が何か言い出すのを待っていたようであった。
おお、サッサかと課長は後ろを振り返り、どうも腑に落ちないことがあるんだ。ガソリンに火がついて崖の上から落ちた自動車を焼いたことはよくわかるが、乗っていた人間の体はもちろん骨一本さえ見当たらないのだ。変ではないか。
だって課長さん、ガソリンに火がついて大変激しく燃えたため、俺も何にもすっかり跡形なく焼けてしまったんではないのですか。
ガソリンが燃えたぐらいで骨が跡形なくなってしまうだろうか。
そんなことはない。骨はもちろん残るはずだ。まあ黒焦げ死体が転がっているというのが当たり前だ。
じゃあガソリンではなく、もっと強く燃えるものがあって、それが骨まで焼いてしまったのじゃありませんかね。例えば焼夷弾みたいなものが自動車に積んであったと考えてはどうです。
それも面白い考え方だ。しかしたとえ焼夷弾が燃え出したとしても、そこから少し離れたところにあるものは焼け残るはずだし、ことに骨が一本残らず燃えてしまって灰も残っていないというのはちと変だね。
課長は小首をかしげた。さっさ刑事はイライラしてきた。
課長、どうも変だというだけじゃ困りますね。で、そのことについて何かいい答えを持っているのですか？
うん、だから私はこう考えてみた。とにかくこの自動車に乗っていた人間は生きていると思う。
え、生きている？まさか。
さっさ刑事はあまりのことに開いた口が塞がらないといった形だった。
課長、あなたのおっしゃることの方が変ですね。あの通り高い崖の上から自動車がここへ落ちたのですよ。たとえガソリンに火がつかなくとも、人間は脳震盪かなんかを起こして死んでしまうはずです。生きているなんてことは考えられませんな。
そう言ってさっさ刑事は課長の顔をじっと覗き込んだ。課長はどうかしている失礼、課長はどうかしているのではないかと思ったのである。
だがさっさ、骨が一本も見当たらないのだから、私は乗っていた人間がここで焼け死んだとは思われない。
だって課長、もちろん私にもあの高い崖の上から人間が落ちてそれで命が助かるものとは考えない。しかし骨が一本も見当たらないのだから、崖から落ちた人間は命が助かってどこかへ行ってしまったとしか考えられないのだよ。不思議というほかない。
そんな無茶な考えはないですよ課長。崖の上から落ちた人間が命を全うしたばかりか、そのままどこかへ行ってしまったというのは、
やむを得ない。理屈ではそうなるのだよ。
それにしても変ですよ。そりゃ人間の体が鋼鉄作りであれば助かるかもしれません。骨といっても大して硬くないし、柔らかい肉や皮でできている人間があの高い崖の上から落ちて死なないですぐさまどこかへ行ってしまったなどと
これはどうもおかしい。
サツサは大きな声で笑い出した。
以上、火星兵団第11章から第15章まででございました。はい、やっぱり1時間ぐらいですね。で、ジーターレス読み、どこだっけ、115、こんばんはと。久々のリアルタイム、話が動いてきてワクワクしながら聞いてますと。調子のいい時は10章ぐらいまとめてお願いしますと。あ、結構きついんですけどで116、2年前くらいから生で聞いてて、最近アーカイブを聞くようになったんだけど、レターってどうなったんですか？探したけど見つからないし、ランダムに聞いてるからわからなくてすみませんと。自分が GRJ でやってた時の企画もの、まあ、自分が企画したものっていうのは、一つもアップしてないですね。今アップしてるとこには確か多分アップしてないと思うけどな。自分かなりいろいろ企画はやってきて、いろいろ作品あるんですけども、で録音もありますけども、まあ、なんていうのかな、まあアップしちゃいけないわけじゃないけども、とりあえず自分は出てないですね。自分は出てないからアップしてないっていうのがありますね。まあ自分が出ててもアップしてないのも確かあるんですけど、企画ものについて GRJ の頃の
企画ものについてはそうやってアップしてないってだけですね。別にレターレターっていう企画ものについては、何作品あったっけな、あ、2作品かかな、うん、はとりあえずだね、完成して、当時はもちろんアップしましたけど、別に、アップしてないですね今は。それでどうだったっけな、まだあれあんだっけな、もしかしたらニコ動にあんのかな、ちょっと忘れちゃったな。で117、お茶に来てた、こんばんはと、もちろんじゃないですけど、来てます、こんばんはです、途中だけど聞く、続き待ってたと、途中からでいいんですかね、よくわかんないですけど、途中から聞いたらわけわかんなくなりそうな気がしないでもないけど。で118、またこの話か、うんざり、陸したの誰だよもうと、この118番さんにはお気に召さないということで、とりあえずですね、今日115まで、あ、115まで、終わったんですけども、まあ、いつも話してますけど、これ72あるんですよ、これ72章立てになってるんで、ですね、だからあと 57、はい、ありますんで、まだまだです、始まったばかりって感じですね。で119、やたらにカレーが食べたくなってしまいました、これから食べるので続けてあと5章って書いてあるんですけど、まあ1時間またやりやがるということなんですけども、まあ1時間かかるんでね、まあ1時間ほぼ確定だっていうことがもう分かってますんでね、結構きついんですけどね1時間ってで120、勇さんこんばんは、晩はですって出遅れてしまいましたが生で聞けて嬉しいですと、あざっすで121、おいちゃんの匂いを感じたらやってるではないか、初めからよろしくと、初めからっていうのがよくわかんないですけど、で122、レターのやつ1個はニコニコにあったよ、東京エデンで検索、そう確かねニコニコにあったんじゃないかなと思って、でもう一つは特にニコニコにもなかったと思います。まあ、当時のまあいろいろ配信が、配信したあれ何年目ぐらいだっけな、忘れちゃった、結構前だったと思いますけど、まあその頃のやつですね、企画ものでやってた時ですね。でですね、そうだな、あでもね今度のは長そうだな、ちょっと今パーッと見てますけど、これこれでも全部じゃねえよ、ここからここまでです、短いのかな、1時間なのかな、2019は結構長い気がするけどな、19そこそこ長えな、でも大体通したら1時間ぐらいに収まるのかな、うん、とりあえず半端じゃないボリュームですんで、これどうなんだろう、99人の最終電車より自分時間かかるっていうか、配信回数は多く なるのかな、これでもそうだよな、だってあと10回はやるもんな、配信な、このペースだと、で週1でやるから、まあ週1、まあどっかでね週2とかやんないとなかなか終わんねえけどそうだよな、多分自分が
自分の録音ファイルの中ではトップレベルのボリュームなんじゃないのこれ。99人の最新電車で雑談してたりするからちょっとあれなんだけど、99人の最終電車はあれどこだっけ、あこれか、あこれでも半端じゃないな、これこれあれだ、これそんなレベルじゃねえや、もうなんか何回配信してるかわかんねえよこれ。55個のオブジェクトって書いてあるからもうそんなレベルじゃなかったですねこっちでもまあそうか、こっちの配信回数はバケモン的にやってたからこんだけ詰まってても2ヶ月ぐらいで終わってんのか、1ヶ月だっけ、そうだよね2ヶ月ぐらいで終わってんのか、あやったなこれな、やっぱこれ半端じゃなく長かったんだなこれ今見ると。そうか、これここまではいかないか、この次に読んでんのどれだろうな、まあ、師匠シリーズはまあ分かれてるなりにそこそこもうファイル数はあるけど、まあ、こっちの方がボリュームはもう師匠シリーズの方があるっちゃあるのか、雑談含めだけど、なるほど、まあそこまでいかないまで持ってかんだな感じだな、うん、なんかちょっと少しずつ食い気味でいかないとちょっとやなんだろう、ずっとこれだな本当にな、あと2ヶ月ぐらい、2ヶ月以上かもしれないし2ヶ月ぐらいで済むかは分かんないけど、で、123あと1勝だけでもと、1勝はどうしよっかな、3勝やろっかな、今なんかパッと見たら3勝ぐらいで落ち着きそうだな、で124、陸はやっぱりネット上に上がっているテキストがいいのですか、本を買わせるのは悪い気もしますと、うん、本を買わせようとしてるってことですもんね、実際自分本読んで買ったのはいくつかあります。でももうなんていうのかな、短編集ぐらいのレベルじゃないときついですもしやるにしても、そうじゃなくてももう短編集だけでもとにかく、まあ最近だとこれはまあ実際、買ったのではなくいただいたんですが、御手洗清のうんじゃがっていうやつありましたよね、読みましたけど2つぐらい、それに関しては、本をいただきまして読みました。で、他にも陰陽師1話だけ自分読みましたけど、これは自分買いました。で他にも自分で買って読んだのがまあちらほらと小説ありますね、短編集計の、やつは、はい、とにかく短編集といえども読み出すとですね、2時間とかかかるんで大抵、そうすると結構辛いんですね、そうだからそれ以上になってくるともう完全にもうしおりを挟みながらもう読んでいかなきゃいけないから、大変ですねと言いながら、まあこれを読んでるわけですけども、火星兵団をね、で125、99人の時は夜やって明け方起きてきてやってと無茶してましたねと、 あの頃はとにかくね、配信をすること自体が楽しくて、99人を読むことが楽しいっていうよりも配信が楽しいの方が多分強かった頃だから、とにかく配信をして、もうとにかく全然違う世界じゃないですか。配信やってみた、やってる方だったら分かると思いますけど、やっぱりその普段のその生活とは違うその感じというんですかね、良くも悪くも持ち上げてくれる方が多い中で、なんか自分の番組でこうなんかできてるこの優越感というか、そういったのはやっぱりあると思うんですよね。だからまあそういうのがあってやっぱりやってる人が多いと思うんですけど、でそのだでしかもそのなんだ、それに関してその一緒にその同じ趣味を持った人たちをゲストに呼んでやったりとか、できるそのなんだろうな、楽しい時、でわーっとやってるだけでも、もうなんつうのクオリティはちょっとあれだけども、もうそのやってることが楽しいっていう頃だったから、またやりたいなっていう風になって多分やってたんだと思うんですけどね、その時は2006年だもんね、もう随分前ですわもう、っていうことですから、だから無茶して、しかもまあまだ2006年だともう全然仕事始まってすぐぐらいだから、全然そのなんて言うんだろう、大した重みのある仕事もそこまで今に比べたらねやってるわけでもないし、そっちの方にウェイトが割けるというか、いう形だったから、やってましたね、ということで、多分これ5話刻みなんかでやってたらちょっとあれだっていうのもあって、まあやりますかね、あと3話ぐらいやるかな。で、やめるかな。3話やっても30分はかかるよなこれな。40分ぐらいかかりそうな気がするな。結構長え。あでもそうか、あでもこれが長えな、まあいいや。16から18までやりましょうか。続き、16から18をやりたいと思います。16章はですね、大発見っていう題名の話です。まあ、そこから18章までいきます。今日はここまでやってやめます。いきます。16、大発見。同じ夜のことであった。崖の上に並んでいる有田博士の天文台では、新田先生が昼間からぶっ通しで望遠鏡を覗いていた。おい新田、お前はなかなか頑張り屋だの、頼もしいやつじゃと、有田博士がいつになく新田先生を褒めて椅子から立ち上がってきた。博士もなかなか頑張り屋で、この天文台へ帰ってきてからはぶっ通しで本を読んだり、しきりに鉛筆を走らせて難しい計算をするなど勉強を続けていたのであるが、その博士が今になってやっと新田先生の熱心さに気がついたのであった。お褒めに預かって恐れ入ります。しかし私は諸老彗星の衝突が起こっても何とかして地球の人類を助けたいのです。それを考えるとじっとしていられないのです。新田先生はその問題のため全く熱中していたのである。戦時少年が無実の罪に落ちているのを早く助け出したいと思っていた先生であるが、
博士から諸尾彗星のことを聞くと、さらにこの方の事件が大変急に迫った問題だと考えたので、何とかして人類を惨禍から救う道がないかと、その糸口を見つけることに熱中していたわけであった。何しろ天文のことについては有田博士が世界中で一番よく知っている。博士のそばにいる間にせめて問題解決の糸口でも見つけておかないと後が大変である。気まぐれな有田博士はいつまた気が変わってどこかへ姿を隠してしまうかもしれないのだ。今のうちだと思って新田先生はしきりに勉強をしているわけだった。実はこうして望遠鏡ばかり覗いていることについては先生に一つの考えがあってのことだった。新田先生の考えというのは他でもない、それは天空に飛び去ったはずの火星のボートの姿をこの望遠鏡の中に捉えることなのである。火星のボートの話は嘘ではないと先生は信じていた。あの千字少年が嘘をつくような少年ではないし、また千字少年が枯れ尾花を幽霊と見違えるようなそんな臆病者でもないと信じていたのである。火星のボートは一旦に天狗岩の上に降りたが、それから間もなく姿を消してしまった。一体どうしたのであろうか、その火星のボートは。新田先生の思うには、火星のボートは千字の父親の見ている目の前で天狗岩から天空遥かに飛び去ったのに違いない。火柱が見えたというのは、火星のボートというのは実はロケットであって、ロケットのお尻から強く吹き出すガスが火柱に見えたのであろうと考えていた。しかしこの方は何分にもおかしくなった先祖の言うことだから当てにはならない。それでとにかく例の天狗岩に姿を現し、そうしてまた天狗岩から飛び去ったものが火星のボートであるとしたら、それは地球を後に火星へどんどん帰っていったに違いない。ところで火星と地球とへの隔たりは大変遠い。火星のボートが火星へ帰り着くには、どんなに早く天空を飛んでいったにしろ1週間や2週間はかかるであろう。そういうわけなら、有田博士の自慢の大望遠鏡で宇宙を探していると、きっとその火星のボートと言われるものが見つかるに違いない。見つかればそこで初めて火星のボートであったことが本当だとわかるし、さらに進んで火星のボートの秘密もいろいろとわかるに違いない。何を観測しているのかね、と有田博士は望遠鏡のそばへ寄ってきた。ああ博士、ちょっと待ってください。新田先生はそう言って博士をとどめた。ちょうどその時、新田先生は望遠鏡の中に赤い点のようなものがブルブル震えながら動いていくのを見つけていたのであった。これが例の火星のボートではないかしら。新田先生は胸をワクワク踊らせながら、七時に接眼レンズを前後に動かした。すると例の赤い点のようなものがだんだんはっきりしてきて、やがて砲弾を後ろから見るような形をしていることや、そのオブからガスらしいものをシューシューと吹き出していることまでがはっきり見えてきたのであった。
あ、見つけた。
新田先生は思わず声を上げた。確かに火星のボートといわれる一種のロケットであった。しきりに上下左右に揺れてはいるが、火星のボートはいつも同じオブを見せていた。スピードを上げどんどん前進していくところらしい。その行く手はやはり火星なのであろうか。
何を見つけたのかね。ちょいと望遠鏡をわしに貸しなさい。
有田博士は新田先生の体を押しのけるようにして望遠鏡に目を当てた。そうしてしばらくピントを直していたが、そのうちに大きな声を上げた。
おや、これは珍しいものにお目にかかるぞ。
新田先生は博士の後ろから、
博士、そこに見えている動く物体は一体何でしょうか、
と咳込んで質問の矢を放った。
これかい、これは宇宙艦さ。
博士はそれを宇宙艦と呼んだ。怪人マルキはそれを火星のボートと言ったのである。新田先生は口の中で、
何、宇宙艦、宇宙艦とは、
と繰り返した。宇宙を走るから宇宙艦というのであろうか。博士は望遠鏡に食いついたようになって、しきりにその宇宙艦の後を目で追いかけている。
おお、間違いなく宇宙艦だ。
博士、宇宙観というのは何ですか？
宇宙観は何だと聞くのかね。宇宙観はわしの友人が一度報告書に書いたことがあった。しかし誰もその友人の報告書を信用しなかったし、その友人は間もなく急死してしまったのだよ。結局その友人は脳に異常があったため、ありもしないそんな変なものを見たように報告したのであろうということだった。わしも正直に言えばその友人が変になっていたのだと思っていたが、これはどうだ、その友人の報告書に書いてあった通りの形をした宇宙艦が今レンズの向こうに見えているではないか。しかも盛んに動いている。
博士はすっかりその宇宙艦に気を奪われている様子であった。
博士、その宇宙艦というのはどこの国で作ったものですか？
作った国はどこだというのかね。さあ、わしはまだよく研究していないが、さっき話したわしの友人はドイツの空軍研究所か試験的に作ったものであろうと書いてあった。
もっともドイツの当局ではそんなバカな話はないと盛んに打ち消していたがね。
博士はあの宇宙艦がドイツでできると思っておられますか？
いや、そうは思わない。
有田博士は望遠鏡の中にうごめく宇宙艦をしきりに観察しながら新田先生と話を続けている。
博士はその宇宙艦がいつだか博士の友人のドイツ人が報告書に載せ人々の注意を促した宇宙艦だと言った。新田先生はその宇宙艦はドイツ人に作れるかと重ねて尋ねたが、博士はいや、ドイツ人には作れないであろうと答えたのだった。
そこで新田先生は急に頭の血管が縮まったように感じた。先生は咳き込んで博士に尋ねた。
じゃあ博士、あの宇宙艦はどこの国で作ったものだとお考えになるんですか？
うむ、さあそのことだが。
博士はすぐには返事をしなかった。そうしてなおもしきりに望遠鏡のレンズを動かし続けた。
博士、それは一体どうなんでしょうか？
待ってくれ
と博士は苦しそうにうめいた。新田先生は苛立ってもう黙っていられない様子だった。彼は博士の洋服をつかむと、
博士、私はあの宇宙艦がどこで作られたか知っているのです。
なんじゃ、お前が知っているって？
ほうほう、そんなはずはない。何をお前はバカバカしいことを言い出すのじゃ。
いや博士、私は申します。あれは火星国で作られた宇宙艦なのです。そうしてあの宇宙艦はこれまでにたびたびこの地球にやってきたことがあるのです。いかがですか博士？
いやいや、どうしてお前はそんなことを知っているのか？
博士は初めて望遠鏡から目を離すと新田先生の顔を穴の開くほどじっと見据えたのであった。
博士の目はゴムまりのように大きく開いて新田先生を見据えた。
おい新田、お前どこでそんなことを聞き込んだのか？それともお前はおかしくなったのではないか？
博士は新田先生をつまらん弟子だと思い、いい加減にあしらってきたのであるが、突然博士の心にちくりと痛い質問を投げかけたばかりか、その他に宇宙艦が火星国で作られたことを新田先生に言い当てられてびっくりした。
それもそのはずであった。宇宙の秘密、ことに火星の事情などは有田博士以外に誰も知るものがないと思っていたのに、突然新田先生に暴かれてしまって博士の驚きは一方ではなかった。
博士は元来世間の事情に疎い人であったから、天狗岩事件が新聞に出たことなどには気がついていないらしかった。
新田先生はそこで改めて戦時少年の話、火星のボートが天狗岩へ来たこと、それから怪人マルキが殺人事件を起こしてまでボロンの瓶を奪って逃げたことなど、すっかり博士に話をしたのであった。
博士は大変真剣な顔になっていちいちふむふむとうなずきながら新田先生の話に耳を傾けた。
話し終わって新田先生はここぞと思って博士に重大な質問を放った。
博士、マルキという怪人物について何かお心当たりはありませんか？
ああ、マルキとか言ったね。その怪人物は、さあ、わしは何にも知らないよ。
博士はそっけなく答えたが、新田先生の睨んだところでは博士はその怪人マルキーのことについて大変心を惹かれている様子であった。
マルキーか。おい新田、そのマルキーなるものはどのくらいの大きさだったかね。
大きさ、ああ背丈のことですか。
そうだ、マルキーの背丈のことだ
と博士は新田先生に言われて質問を言い直した。
マルキの背丈と言って別に変わったことはないようです。
中背というところじゃありませんかね。
ありませんかねとははっきりしない言葉だね。
だって博士、私はマルキを見たことがないのです。千次少年から聞いた話なんですからね。
おお、そうか、なるほどなるほど。そうしてその千次という少年は今どこにいるのか、すぐここへ呼んでもらえまいか。
博士はマルキの話を聞くと急に熱心になった。
千次少年は今警視庁に留置されているのです。
博士から大江山捜査課長にお話になれば会えないことはありますまい。
そうか、ではわしはこれから大江山に会ってこよう。
大変お急ぎですね。
うむ、いや何、ちょうど読書に飽きたところだからの。
博士はなぜかポッと顔をあからめてそう言うと、帽子もかぶらずそのまま玄関から出て行った。新田先生は博士について行って、また千次少年に会ってみたい気がしたが、しかし少し別に考えることがあったので、じゃあ行ってらっしゃいましと玄関で博士を送り出したまま、自分は急いで研究室の方へ引き返した。新田先生は室内に入るとすぐさま博士がさっきまで所見をしていた大きな机へ突進した。そうしてその大引き出しを開いてみたのであった。
確かに博士はあれを置いていったのだと思うのだが、
と新田先生はしきりに何かを探し始めた。
17、意外な室内。
有田博士邸に入り込んだ新田先生が博士のすることについていろいろと気をつけていると、割合開けっぱなしの博士がただ一つ大変用心をしていることがあった。それはこの天文台と塔続きの奥まった一つの部屋に出入りするのに必ず鍵を用いていたことである。しかも博士はその部屋へ行くときはきっと横目でじろりと新田先生の様子をうかがい、それから先生に気づかれないようにそっと大引き出しを開け、中から鍵を取り出し手のひらに握ってから席を離れるのであった。だが鍵は時々ガチャリと音を立てることがあった。そういうとき博士ははっと息を止め、油断なく新田先生の顔をしばらくじっと見つめていた。新田先生がそれに気がついたときは博士は席を立つのを諦める。もし新田先生が気がつかないでいると見ると初めて席を離れるのであった。そうして奥まった部屋へ出かけていくのであった。そういうとき研究室の廊下へ通じる扉には必ず外から金金かけられていて、先生がハンドルを回しても向こうへは開かなかった。でも新田先生は博士がその大切な鍵を使って奥の部屋を開けているのをちゃんと見て知っていた。それは扉の下の方に一つの節穴があって、そこから覗くと廊下の奥で博士がやっていることが手に取るように分かってしまうのだった。その部屋の中に何があるのかはまだ分からないが、これほど大切な鍵ならばそれをいつもポケットに入れておけばいいと思うのに、博士は用のないときは鍵を持っているのが嫌いらしく、いつも大引き出しの中へしまうことにしていた。
あった、これだ鍵は。
新田先生は大引き出しの中の書類の下に隠してある鍵をついに見つけ出したのであった。
さあ今のうちだ。
新田先生は有田博士の机から鍵を取り出すと急いで廊下へ飛び出した。その奥には博士が秘密にしている部屋がある。恩師の秘密にしている部屋をその許しもなくて盗んだ鍵で開けて入るなんて決していいことではなかった。しかしぜひともそれをしなければ気の済まない新田先生であった。先生には一つの信念があったのである。それは秘密室へ忍び込むのは悪いことではないと信じていたのだ。
なぜならば自分だけが得をするためにむやみに他人の秘密室に入るのは泥棒みたいなものである。しかし新田先生は自分だけの得を考えているのではない。そうすることによって地球の全人類をだんだん迫ってきた大危難から救う道を発見したいのであった。泥棒みたいな真似をするには違いないが、その気持ちは実に正しく、そうして尊いものであった。
さあこの鍵でこの部屋が開くはずだ。どうか開いてくれますように。
先生は心の中で祈りながら秘密室の鍵穴に鍵を入れて回した。するとガチャリと錠の外れる音がした。
閉めた。
先生は喜びの声もろとも扉を押して中へ飛び込んだ。さてどんなに驚くべきものが室内に積み重ねられてあるのだろうか。新田先生の胸はドキドキと大きく動悸を打った。さて先生の目にはどんなものが映ったか。
あれ、
先生はそこに棒立ちになったまま目玉をぐるぐると回した。思いもかけないこの部屋のありさまであった。新田先生は博士の秘密室の中で一体何を見たのであろうか。
意外にも意外、その部屋は空っぽも同様であった。
そのだだっ広い部屋には湿気のために妙な斑点のついた床があるばかりで、その床の上には何もないのであった。まるで雨天体操場みたいなものであった。
なんだ、何もないではないか。
新田先生は目をパチクリした。全く何もないのであった。
不思議だ不思議だ、これは不思議だ。
先生はあまりの意外さに続けて同じ言葉を吐いた。どう考えても変である。博士があれほど注意を払って大切にしている部屋であるにもかかわらず、床ばかりで何物も置いていないというのは腑に落ちかねる。もっともネズミ色に汚れた壁には背の高い柱時計がかけてあった。しかもその柱時計はなぜかわからないが並べて2つかけてあった。どっちも大変古めかしい飾りがついている振り子型の旧式時計であった。振り子はどっちの時計の振り子も止まっていた。つまり動かない2つの柱時計がこのガランとした秘密室の留守番であったのである。
待てよ、この二つの柱時計が値打ちのある宝物なんかではなかろうか。
新田先生は柱時計がかかっているその下まで出かけていって、それを丁寧に何度もよく見たのであった。確かに古くて時代がかったものであったが、作りもそう立派なものではない。むしろ安時計と見てもいいものだ。
変だな、なんとなく訳がありそうな時計だけれど、どうも訳がわからない。
そう言って先生はなおも柱時計の文字盤をじっと見据えたのであった。まるで二つの柱時計が留守番をしているようながらんとした空き部屋だ。これが有田博士が厳重に鍵をかけておく秘密の部屋なのだ。しかしこんながらんとした空き部屋のどこが秘密にしておく必要があるのであろう。空き部屋ならば扉に鍵をかけておいても、あるいはまた鍵をかけないで開けっぱなしにしておいても同じことではないか。新田先生は部屋の真ん中に立って呆れ顔で部屋中を幾度も見回したのであった。
どうもおかしい。しかし博士が鍵をかけておく以上、この部屋には何か重大な秘密のものがあるに違いない。
新田先生はそのように判断した。
でも見たところ怪しいのはこの2つの柱時計だけだが、一体こんな柱時計が何の役をしているのであろうか。
先生はまた柱時計のそばへ行ってつくづくと見直したのであった。その柱時計の針はどっちも止まっていた。また時計の上には埃が溜まっていた。
ふうむ、この時計は近頃ずっと止まっていたんだな。
新田先生は柱時計の振り子に蜘蛛の巣がかかっているのを見てそう言った。するといよいよわからない、博士はたびたびこの部屋に出入りしているのだ。今日も確かこの部屋に入ったことがあった。博士はこの時計が示している時刻を見るためにこの部屋へ出入りするのではあるまいかと思ったが、時計は振り子がずっと止まっているのであるから見ても何にもならないはずであった。するとますますわからなくなる。この部屋の秘密は一体どこにあるのであろうか。
新田先生は途方に暮れてしまった。
どうもわからない。
新田先生は有田博士の秘密にしている空き室の真ん中にしゃがんだまま、解けないこの部屋の謎をじっと考え込んだ。だが先生は気が気ではない。警視庁へ出かけた博士がいつここへ帰ってくるか知れないのだ。見つかれば大変なことになる。博士に断りなしに鍵を持ち出し、この秘密室に入っているのだから、見つかれば博士はどんなに怒り出すか知れない。その結果、せっかく新田先生が博士の力を利用して、モロー彗星衝突による我が地球人類の全滅を何とかして食い止めたいと努力をしていることが一切ダメになる。先生は腕組みをしてしゃがんだまま、しきりに頭を振ったが、この部屋の謎は一向に解けなかった。先生が考え込んでから5、6分のうちのことであったが、ふと先生は怪しい物音を耳にした。
おや、何の音だろうか。あれは…
先生は怪訝な顔で聞き耳を立てた。
ゴトン。
しばらくしてまたゴトン。
ああ、聞こえた。あれは一体何の音だろうか。
うん、床下から聞こえてくるようだ。先生は足音を忍ばせて立ち上がった。どこかに床下へ入る場所がありはしないかと部屋の中を見回したが、何しろとっさのことでもあり、そんなものは見当たらなかった。
どうしたら床下が見えるのだろうか。
先生は考えた。
ゴトンゴトン。
またしても快音は床下から聞こえてくる。
そうだ、庭へ出て外から床下を覗いてみよう。
先生はそう決心すると、さらに足音を忍ばせてそっと部屋を立ち出た。
18、命拾い。
床下の快音。新田先生はその怪しい音こそ有田博士の秘密室の謎を解くものであろうと思った。先生は暗がりの庭を足音を忍ばせて秘密室の外回りを回った。
どこかに入り込める穴があったように思っていたが。
先生はその建物の床下に空気を通じるための穴があって、そこに鉄の格子がはまっていたことを思い出したのであった。それで先生は手探りで建物の外を探って回った。気はイライラするが、もしも相手が生き物だったら大変だと一生懸命に流行る心を抑えた。
だが一体何だろう、あの音は。
あ、穴だ。先生の手が穴に触れた。四角い窓のように開いていた。
おや、鉄格子がはまっていたはずだが、外してしまってあるじゃないか。
鉄格子はなくなっていた。誰が外して持っていったのであろうか。窓のところからスーッと風が出てくるのがはっきり感じられた。
ゴトン。
またあの怪しい音がした。どうも人間がいるらしい。先生は考えた。どうしてやろうかと。だがぐずぐずしていられないことは確かであるから、思い切って先生は床下に向かって声をかけた。
誰だそこにいるのは。
ゴトンとまた音がしたけれど返事がない。
そんなところに入り込んでいては困るじゃないか。用があるならこっちへ出てきたまえ。
先生は床下に潜んでいるのは刑事かもしれないと思ったので、なるべく丁重に言った。新田先生はマッチを出して火をつけた。
とにかくこっちへ出てきたまえ
と空気穴から声をかけた。すると床下ではゴトンゴトンと続けざまに音がしたが、やがて何者かがこっちへごそごそ這い出してくる様子。
よいよ、おいでなすったな
と新田先生は体を建物の土台の方へ寄せて身を守りながら、また新しいマッチに火をつけた。
もし変なやつだったら、この空気穴から頭を出した途端に力いっぱい首を絞めてやろう。
そう思って身構えた途端、近づいた床下の怪物は。
先生、新田先生ではありませんか
と意外な言葉を発したのであった。
驚いたのは新田先生だ。下手をすればドンとピストルの弾ぐらいこっちへ飛んでくるだろうと思っていたのに、意外にも意外、その怪物は自分の名を呼んだのであった。
誰だ？
新田先生は怒鳴り返した。
先生、やっぱり新田先生だ。僕です、僕です、
僕です、という声とともに空気穴から可愛い少年の顔がこっちを覗いた。
あ、
新田先生は思いがけない驚きにあってしばらくは口が聞けなかった。
先生、僕千治ですよ。ああ、新田先生だ、よかった、よかった。
新田先生は空気穴の方へ手を差し伸ばして、
ああ千治君だ、本当に千治君だよ、どうしてこんなところへ、
と言ってから気がつき、さあ早くこっちへ出てきたまえ。空気穴から千治少年が這い出してきた。
おお千治君、よく、まあ 先生。
二人は思わず抱き合って涙にむせんだ。
先生はどうしてこんなところにいらっしゃるんです？
まあこれには訳がある。要するに君を助けたいためと、もう一つはもっと大きなものを助けたいためだ。
もっと大きいものって何ですか？
それはね、と言いかけたが、先生は慌てたようにあたりを見回し、それは話が長くなるからいずれ後でゆっくりしてあげるよ、と言って、それから改まった口調になって、私のことはともかくとして、千治君、君は一体どうしてこんなところへ、警視庁を脱走したのじゃあるまいな。
ああそのことですか。先生心配しないでください。僕はお昼前もう帰ってよろしいというので、久しぶりで自由の身になれたんです。
それはよかったが、本当かね。じゃあなぜこんな床下に潜り込んでいたんだい。許されて出たものなら堂々と街を歩いていてもいいはずではないか。どうもおかしいじゃないか。新田先生は千治がこんな床下に潜り込んでいたのは、やはり心の中に薄暗いところがあるのではないかと心配しているのだった。
僕、嘘なんかつきませんよ。実は僕、日比谷公園のそばでマルチのため無理やりに自動車に乗せられてこっちへ連れてこられたんです。
何、マルチが？と新田先生は驚いていった。そこで千治は日比谷公園のそばで怪人マルチのため無理やりに自動車に乗せられたことや、マルチの自動車が交通違反をしたためオートバイの警官に追いかけられ、とうとうこんな方角へ来てしまったことなどを話した。
すると先生、僕は驚いてしまったんです。突然自動車の行く手に、危険、この先に崖があるという注意の札が見えたんです。
ほうほう。
危険の札が立っているのに、マルキはそのままそこを突破したんです。
ほう、乱暴だね。それじゃあ自殺をするようなものだ。
そうです、僕はもう死ぬことを覚悟しました。するとその時マルキは片手で運転台の扉をさっと開けました。そして僕の体を力いっぱい車の外へどんと突き飛ばしたんです。
なるほどなるほど。
僕は思わず目を閉じました。頭をぶつけて即死だと思ったので、両腕で自分の頭を抱えるようにしたことまで覚えています。それから後のことは何にも知りません。マルキがどうしたのか、自動車がどうなったのか。
それで
気がついてみると、僕のほっぺたがチクチク痛いのです。それからだんだんと正気に戻ってみますと、僕はサツキという木がありますね、あのサツキの茂みのところに転がっていたんです。
うん、サツキというとこの屋敷にもたくさんあるが。
そうなんです、そのサツキはこの屋敷のものだったんです。僕の落っこったところは、屋敷の外回りに芝の埋まっている堤がありますね、その堤を越して下にゴロゴロと落ちて気を失っていたんです。
聞けば聞くほど危ない命の瀬戸際であった。よくぞ千治少年は一命が助かったものであった。堤下のさつきの茂みの中に気を失っていたので、後を追いかけていた警官はそばまで来ながら千治がいることは気がつかなかったものらしい。いや、警官たちはそれよりも崖下に落ちていった自動車のことばかりに気を奪われていたのかもしれない。
自動車は怪人マルキを乗せたまま崖から下へ落ちていった。そうしてめちゃめちゃに壊れてしまい、やがて車体は火に包まれてしまったのだ。誰も彼もこの方に注意を奪われたのはもっともだった。
まったく驚いた話だと新田先生は大きな息をついて、千次少年の命拾いを喜び、
その運転手は怪人マルキに違いないかね。
マルキですよ。僕はマルキの顔をよく知っていますから、見違えるようなことはありません。
ふむ、やっぱり本当の怪人マルキか。あいつはもうこっちにはいないだろうと思っていたのに。
先生、マルキは僕をさらって何をするつもりだったんでしょうか。
さあ、それも私の思い違いだった。先生はね、マルキが千次君をと言ったが、そこで先生は気がついて言葉を止めた。新田先生はマルキが千次君を捕まえたのは殺すつもりだったと思っていたのだ。
とにかくマルキは君の命を助けたことになって、マルキは命の恩人だとも言えるね。
でも先生、僕マルキのことを恩人だなんて思うのは嫌ですよ。
そうだろうね。
先生はうなずいた。でも新田先生はマルキは千次を殺すだろうと思っていたのに、かえって命を助けたことが不思議でならなかった。
マルキはどうしたろうね。
さあ、どうしたでしょうね。
新田先生と千次はマルキのことが心配でならなかった。
とにかく自動車は崖下に落ちたんだから、崖下へ行って調べてみればよくわかるだろう。
新田先生は今崖下で警視庁の係官たちが集まってしきりに手がかりを探しているとは知らない。怪人マルキは一体どうしたのであろうか。彼は自動車もろとも崖下に落ちて死んでしまったのであろうか。理屈の上ではどうしてもそうならなければならないのであったが、マルキの骨が見つからない。これはどうも変である。自動車に乗っていた大人と少年とはどこかに生きているとしか思われないと大山捜査課長は現場の模様からそういう断定をした。そうして刑事のさっさに笑われたのであった。
さっさが笑うのも無理ではない。あの崖から落ちてこんなに壊れてしまった自動車に乗っていた人間が死なずに生きているなんてべらぼうな話だ。しかし現場の模様はそれに違いないと教える。
大山課長は長年の経験でどこまでも証拠の上に事件の解決を築いていく人だった。証拠のないものは決して信じないのだ。ともかくも課長の推察の半分は確かに当たっていた。なぜならば千次少年がちゃんと生きていたではないか。だが大山課長もまさか自動車が崖を踏み外す前に千次少年が車外へ突き落とされたのだとそこまでは気がつかない。千次少年は助かってちゃんと生きている。では残りの怪人マルキはどこにいるのであろうか。そうしてどうして命を取り留めたのであろうか。
以上、第16章から第18章でございました。
2時間経過ですね。はい、というわけで、今日はこれでおしまい。とりあえず18で、ジータレス読み、126続き来るワイドで、127がやった後、まあ、とりあえずやりました。はい、というわけで、この辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。残りが50ぐらい、50ちょいありますので、まあ10回分ぐらいまだ火星兵団読んでると思うんですけども、まあ、とりあえずやっていきたいと思います。
はい、というわけで録音ファイルはまたいつも通りアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。ですね、来週の話なんですけども、土曜日のちょっと待ってよ、土曜日の26日の21時ですかね、ですね、ちょっと待ってよ、自分がですね、他の方の番組にゲストとして呼ばれてそっちの方に出る予定です。来週土曜の夜9時から予定のやつですね。番組名が夏の怪談企画、あやかし沢会かなっていうやつで、ちょっとまた自分ツイッターで多分貼りますけども、それで、ちなみになんかネトラジ、と同時配信予定らしいです。でですね、まあ、ちょっとネトラジ のマウントとか、ニコ生やる際のそのコミュニティか、その企画を企画者のその方のそのニコ生のコミュニティについてはですね、ちょっとまたツイッターで貼りたいと思いますんで、まあそれはそういう形ですね。なので来週の土曜日については、そういった形でやるので配信はしません。多分してるかもしれないけど、どんなこと言って、まあ、とりあえずそういうことで1時間ぐらい、あれどれくらいって言ってたから、なんか1時間ぐらいとか言ってた気がする。ちょっとなんか自分が読んで、なんか話してとか、なんか細かいとこは特に大きく決まってないんでちょっとあれですけど、まあ、とりあえずそういうことで、自分ゲストで出ますんで、もしよかったら聞いてみてくださいということで、宣伝もしたことで、今日はここで終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ほいじゃあこの辺でおやすみなさい。ではバイバイ。